さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細野しりえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ということで、はい、本日は3月11日ですと、
はい、
東日本大震災から5年ですよということでね。
そうですね、
あちこちで追悼行事などがあったんではないかと思いますけれども、
はい、
今日は先日行われましたね、第5回東北地方復興支援チャリティーコンサートin 盛岡、
うん、
ね、これね、私一人で取材に行ってきましたんで。
お疲れ様でした、
ね、え、あなたは青森に観光？
違いますよ、
ね、青森だからな。
私は私で頑張っていました。
ああ、そうですかね、うん、でも今日の放送の、ね、に関してはもっぱら頑張ったのは私です、はい、ということを強く申し上げてですね、
もう私は一リスナーのような気持ちで参加したいと思います。
そうなるわけでしょ、私が撮ってきたなと今これから聞くわけだからね、うん、
全部初めて聞きますからね。
ああ、聞いてくださいよ。
はい、
ああ、今週はじゃあこういうことで2人でお送りします。
はい、ブラバーン。
ということで今週は東北地方復興支援チャリティーコンサートの模様を聞いていただきますよということで、
はい、
まずお聞きいただきますのは、
はい、
このコンサートのね、うん、なんかの発起人の一人らしいというですね、盛岡吹奏楽団音楽監督の立部智弘さんのインタビューから、
お
ー、これ聞いていただきたいと思います。
はい、
盛岡吹奏楽団の立部智弘音楽監督にお越しいただいております。よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
聞くところによりますと、
はい、
この東北地方復興支援チャリティーコンサート、発起人のお一人であるとかないとか、
発起人かどうかちょっと定かではないんですけれども、何かこう一緒にできたらいいねというところから始まったのが最初だったと思うんですけれど、
あの名取さんの前の監督の近藤さん、
はい、近藤さん、はい、
とお話しして、はい、そこから名取さんにこう話が降りてったんですかね。
そうですね、うん、あの名取さんは名取さんで、地元で復興支援のコンサートとかをやってましたので、はい、うん、まあ、その輪を広げようということだったんだと思うんですが、うんうんうん、はい、
で、震災の時のお話になりますけども、震災時監督はどちらにいらっしゃったんですか。
私はあの神奈川の自宅にいたんですけれども。
ああ、神奈川の方はどんな感じだったんですかね、あの地震を。
当時、はい、あの私と娘だけだあのうちにいたんですが、
はい、
あのこう初期微動が始まった瞬間に、まあ、普通だと様子を見ますよね、
はいはい、
で数秒経った時にこれはもう全然違うと思ったので、うん、あの思わず娘に来るぞって声をかけたぐらいでした、うん、もう明らかに今までと違うというのが分かって、だから最初は僕はあの関東に地震が来たんじゃないかと思ったんですけれども、うん、うちの近くでもこう駐車場が崩壊して、うん、あの人が亡くなったりとかっていうのがありましたし、駅のビルとかにもひびが入ったりとか、うん、その後も計画停電やらないやらで、やはり関東もある意味同じ被災地なんだなという。
そうですね、はい、どうしてもね津波の被害の ね、あれが大きいんで、岩手宮城とかね、はい、福島あの辺に目がいっちゃいますけど、はい、関東の方もなかなか被害が出てたというような中で、
はい、
監督をされている盛岡吹奏楽団はあの直後4月にスプリングコンサートやりましたよね。
はい、うん、あの実は私ももう全然最初団員とも連絡が取れなかったし、
はい、
でまあ、その後分かることなんですけど、練習場所が避難所になってたりということがあったので、
う
ん、あのまず演奏会はおろか活動を再開できるのはいつだろうなってずっと、下手をすると1年間とか丸々活動ができないんじゃないかと思ってたんですけれども、そこにその4月の春の演奏会をやるという決断を団員自身がしたので、僕も当時全然交通手段がまず新幹線が止まってますので、在来線も全部止まっているので、羽田から飛行機で、しかもその臨時便しか飛んでませんでしたから、毎週毎週通いました、
花巻空港に。
はい、そうです。
花巻空港まで迎えに来てもらうみたいな感じですね。
だからもう最初にあの花巻空港に迎えに来てもらった時にもう思わずハグしちゃったというか、もうみんな無事だったので、ただやはりあの団員は全員おかげさまで無事だったんですけれども、うん、そこからこう友達であったり親戚縁者枝分かれすると、やはり亡くなった方とかこうひどい被災をされた方たちがいて、あのやはり心が痛みました。
そんな中でのねスプリングコンサートってことでやっぱりあれは勇気づけられた人多いんでしょうね、うん、
と自分たちで何ができるかっていうこと、まあ、私はずっとこう盛岡と関わらせていただいてたんですけれども、
はい、
そういう形で演奏会をやったことに最初は非常に不安な部分もあったんですが、
うん、
やはり人それぞれ違いますので、ただやはり演奏会はやってよかった、もうその場にいらっしゃったお客さんたちとの一体感というか本当に心がつながる演奏会だったなと思います、
うん、その後のゴールデンウィークにはあれですもんね、沿岸の被災地の方に演奏しに行ったりもしたんですよね、
はい、大船と釜石ですね、うん、最初に僕はその春の演奏会をやる前にどうしてもこのままの状態では僕は本番を迎えられないと思ったので、団長に無理を言って、
はい、
沿岸釜石から山田大槌のあたりまで回ったんですけれども、もう本当に直後だったので車が通る道がようやくできたぐらいの時期でした、
うん、
ですぐ間は空けないで楽器というか音楽を携えて、うん、現地で演奏できたことは本当に自分たちにとっても大きな経験だったと思います、
まあ、そんな中でのこの東北地方復興支援チャリティーコンサート、はい、今回はね盛岡吹奏楽団のこの地元、はい、盛岡での開催ということですけども、
はいはい、音楽の力音楽の力ってこう皆さんにおっしゃるんですけれども、それは確かに音楽の力なんですけれども、音楽っていうのはやはり人がやるものなので、人がやって人が聞くって、はい、だから音楽の力ってこう人の力に他ならないんですよね、
うん、
だからその時にやはり自分たちのに、まあ、一人の人間は小さいんですけれども、どれぐらい の力を秘めているかっていうのが非常に感じる瞬間でした。
でちょっと最後になりますけれども、はい、ラジオを聞いている皆さんに何か一言、
はい、その人の力とも関係があるんですけれども、実は私その震災の直後に、まあ、我々音楽家はこう自粛で仕事がなくなったりとかしたこともあったんですけども、うん、私はたまたま、西の方というか関西方面に行くこと、はい、予定が変わっていくことになりました、
うん、
でその時にすごく感じたのはこれほど温度差があるものかと、
うん、
非常に衝撃を受けまして、うん、そのためにやはりこう例えばその音楽も通じてもそうなんですけども、いろんな輪を広げようと思った時に最後に一番 何が大事かっていうと、もちろんお金であったり人の力も大事なんですけども、忘れないっていうことが一番大きな大事なことなんだっていうのを最近痛感しています。
あの盛岡吹奏楽団さんは今ね東北大会で3年連続金賞受賞で、
はい、おかげさまで
全国を目指すぞっていう感じになってると思いますんで、ぜひ岩手の吹奏楽をリードしてこれからも、
そうですね、うちだけではなくやはりここまで来れたということを、これから先もまだまだ全然復興半ばともまでも言えないぐらい の状況ですけれども、未来につなげていけるようにさらに頑張っていきたいと思います。
はい、盛岡吹奏楽団音楽監督の立部智博さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、
うん、
続きまして地元岩手からね、盛岡吹奏楽団の他に釜石市民吹奏楽団も少数精鋭がね盛岡にやってきまして、でちょっと人数が少ないということでね、
はい、
合同ステージだったんですね、
うん、
郡山吹奏楽団福島県ね、
はい、
それともう一個福島県のいわきシンフォニックウィンドアンサンブル、
うん
うん、であと釜石市民吹奏楽団、
うん、
さらに盛岡吹奏楽団というね、という合同ステージもありましたので、
はい、
そちらも聞いていただきたいと思うんですね。まず釜石市民吹奏楽団の村井団長のインタビュー、それを聞いていただきたいと思います。
はい、
では釜石市民吹奏楽団団長の村井大二さんに伺いたいと思います。村井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず釜石市民吹奏楽団について、
はい、
簡単に教えてください。
はい、釜石市民吹奏楽団は、昭和53年、まあ、1978年ですけども、9月に結成しました。現在は団員、それから団友、団の友達ですね、それらを合わせまして、はい、大体60人くらいで今活動しております。はい、主な活動内容は、コンクールの参加はもちろんですが、あとは定期演奏会年1回、 から、宮古、釜石、気仙沼、大船渡、各一般の団体でやってる港町コンサート、ルート45港町コンサートとか、あとは市内の各施設の、慰問演奏、それから市の行事への参加など、行っております。
はい、まあ、釜石も東日本大震災では大きな被害ありましたけども、はい、釜石市民吹奏楽団の活動もかなり影響あったんじゃないでしょうか。
そうですね、あのうちの団の大型楽器、まあ、主に打楽器ですね、ティンパニーとか、はい、大太鼓、小太鼓とか鍵盤楽器を置いてた倉庫がちょうど海のそばにありまして、もろにあの津波の被害を受けましてですね、全部流されてしまった状況です。
はい、
まあ、その中でも津波を洗い落としたりですとか、掃除をしたりとかやったりしたんですけども、やっぱりどうしてもあのメインとなる楽器がなくて、楽譜も同じ場所に売ってたんでもうなくなってしまってですね、ちょっと活動はもうできないんじゃないかなというところでしたね。はい、
なんか活動の、ね、休止宣言みたいなのありましたよね。
そうですね、あもうこんな状態じゃもう無理だと、住むところも、仕事も大変で、これから復旧しなきゃいけないところに動くどころじゃないだろうということで、まあ、当時の団長が1年間活動を休もうという話をしました。
はい、で実際活動再開したのは1年後になるんですか。
いや、その年のですね、
はい、
実はもう秋には活動を始めました。
はいはい、
というのはあのやっぱり音楽やりたいなっていう気持ちがあって、まあ、そのきっかけになったのがですね、
はい、
震災の年の、連休の時、ゴールデンウィークの時に茨城の方から一般の団体の方、それから盛岡吹奏楽団の方、いろんな方があの釜石に来てくれて、避難所の近くでですね、そうかやってくれたんですね。うん、こちらもそこにあのちょっとだけ参加したんですけど、やっぱり何か所かでやるうちに、やっぱり音楽をやらなきゃ、いやうちらはダメなんだと、やっぱり音楽やっていこうということで、まあ、その時にまあみんなの決意が固まったというか、まあ、だんだんにみんなの方から1年間なんて待てないよという話になりましてですね、まあ、活動しようとしたわけです。はい、
じゃあもう今はあれですか、すっかり、大体震災前と同じぐらいの活動ができるようにはなってきてる。
そうですね、あの先ほど言った大型の楽器、あれらもどうしようかと思ったんですけども、ちょうど東京の板橋の吹奏楽団さんの方からあの使わなくなった楽器があるんでもらってちょうだいということでありがたく頂戴いたしましたり、あとは県内はもちろん、国内それから世界の方からもですね、いろいろご支援をいただいて、なんとかいろいろ楽器を、いただいたり買うことができたり、楽譜も揃えることができて、まあ、その年の秋から活動を始めて、なんとか今はその震災前に戻ったかなと思います。
はい、あとはね、来年なんかホールが新しいのができるということで。
そうですね、津波でまあホールの方もダメになって今建設中です。平成29年来年の、秋にはできるということなので、まあ、今それまでは、中学校さんのちょっとご厚意で体育館で演奏会をやってる状況です。
はい、近々ですとあのルート45港町コンサートでしたっけか。
はいはい、
あれがありますね。
そうですね、4月の17日ですね。4月の17日に、今年は宮古で
宮古で
市民文化会館、あそこもあの津波から見事復旧しまして、
うん、
あそこを震災後初めて、ルート45になった町コンサートを行います。
はい、たくさんの人に来てほしいですね。
そうですね、はい、
で、今回のこの東北地方復興支援チャリティーコンサートですけども、釜石市民吹奏楽団さんは今回が初登場ということで。
そうですね、はい、
ですね、まあ、今回地元岩手での開催ということですけども、今回何名で。
今回は若干7名ということで、まあ、少数精鋭といいますか、
精鋭が来てるわけですね。
そうですね、はいはい、そのような参加になります。は
い、皆さんどんな思いで。
はい、あの先ほど言いましたように震災にあたりましては、まあ、県内各地から東北各地の皆様からもあのご支援いただきましたので、まあ、そのお礼を込めまして音に込めて演奏したいなと思っております。はい、
では最後にラジオを聞いている皆さんに何か一言。
はい、繰り返しになりますけれども、本当に震災の時には皆様からいろいろご支援をいただきましてありがとうございました。おかげさまで私たち、震災前と同じような活動ができております。まあ、先ほど言いました演奏会コンクールで出ますけれども、特に演奏会、これからもですねやりますので、もしよろしかったら、まあ、釜石ちょっと遠いですけれども、まあ、4月は宮古でありますので、ぜひおいでいただければと思います。
釜石盛り上がってますからね。
そうですね、
選抜ありますし ね、
私の母校が、
私の母校でもあります。ですからちょっと私も釜石がね もう応援の仕方がやっぱりちょっと他よりも力が入ってしまいますので、
そうですね、
はいはい、これからも頑張って活動していってほしいと思います。
はい、ありがとうございます。
釜石市民吹奏楽団団長の村井大二さんに伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで、先ほどは釜石市民吹奏楽団の村井団長のインタビューを聞いていただきました。
はい、
で、ね、もろに被害を受けた釜石市民吹奏楽団ですけどもね、
はい、
今だいぶね元の活動ができるようになっているよということなんでね、頑張ってほしいですな。これからも
日がまた昇ってきてるんですね。
昇りますとも何度でも昇ってやりますよ。
お、
私日じゃないけども、うん、さて、それで続きましてはね、
はい、
ああ出ましたね、名取交響吹奏楽団。
お、
これはもう全国区ですよ、このバンド
ね。そうですね、
うん、で、こちらの名取交響吹奏楽団の織笠団長のインタビューを、それを聞いていただきたいと思います。
はい、
名取交響吹奏楽団団長の織笠明義さんにお越しいただいております。織笠団長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず最初に、名取交響吹奏楽団一体どんなバンドですかということでご紹介ください。
はい、私ども名取交響吹奏楽団は1983年昭和58年になりますけども、結成して約31年2年になりますけども、名取市内を中心とした70名ぐらいの立って活動している一般社会人バンドになります。
はい、
で活動はですね、主に吹奏楽コンクールや、はい、アンサンブルコンテスト、それから各種演奏会等を精力的に行っておりまして、特にですね吹奏楽コンクールにおいては全国大会に20回出場しておりまして、そのうち6回ほど金賞を受賞しております。まあ、それだけではなくて、その受賞したいろいろなノウハウを地元の小中学校高校生にいろんな音楽活動を通じていろいろお伝えしているという社会貢献のバンドでございます。
もう全国的にもね、憧れのバンドの一つでしょうからね。
ありがとうございます。
その活動の本拠地はね、もちろん名取市ということで、名取市の方も結構震災の、被害大きかったと思うんですけども、バンド活動なんかへの影響はどうだったんでしょう。
はい、震災当時、今から5年ぐらい前になりますけども、
はい、
皆様のお宅にテレビ中継でヘリコプターから自衛隊の方が津波が来てますっていう中継をしてたと思いますけども、
はい、
まさに名取市売上の地域になるんですね。
はい、
その辺にありました副団長の家とかですね、はい、事務局の家、全て流されまして、うん、でそこに置いておきました楽譜とかユニフォームとかが全てやっぱり流されてしまいまして、うん、楽団としては甚大な被害があったという状況でございます。
もう活動がとってもできませんよというような感じになってるわけですね。
はい、もう時は多分皆さん同じだと思いますけど、うん、全て終わったなという感じだったと思うんですね。で当然私たちの一般のバンドの活動は当然できる場所もございませんでしたので、
はい、
まあこれでしばらくは終わりかなというふうな絶望感でいっぱいでしたね。うん、
そんな中で活動再開したのはいつぐらいからなんですか。
はい、2011年の5月にはもう、はい、演奏の依頼が来ましてですね、
はい、
それできるのかできないのかっていう話し合いを早速4月には行っていたという状況でございます。
ね、結構じゃあ各地の避難所なんか回ったりとか、そういう感じで活動を始まったんですかね。
はい、当時やっぱり私たちができるのは音楽を奏でて気持ちを楽にしてあげること、
はい、
楽しい気持ちにしてあげることが私たちの使命だなということを最初に話し合いでみんなで集まったもんですから、
はい、
その後避難所となっている体育館とか、それから公民館とかに出向いてまあ、プロではなくてアマチュアなんですけどね、そんなに上手ではないんですけども何かできることはないかということで、そういうところに慰問演奏を何回か行いました。うん、
でもやっぱりね、地元の人たちが、ね、頑張ってるっていう姿をこう見せるっていうのは勇気づけることにだいぶなったんじゃないですかね。
はい、やっぱり私たちはですね、やっぱ地元の人から頑張らないと復興はないなというふうに思いましたので、まあ、地元の復興は地元の手でという思いで頑張って活動してまいりました。
で、まあ、今は震災前と大体同じような感じで活動できるようにはなっている。
はい、もう会館等の設備はもう完全に復旧いたしましたので、
はい、何かその震災の前後で団員の皆さんで何か変わったようなこととかってありますか。
そうですね、やはり震災前は普通に日常のように流れていったこういったサークル活動なんですけども、
はい、
震災を機に あの団結っていうのはやっぱりちょっと強くなったなというふうに思います、うん、まあ、その結果として、まあ、吹奏楽コンクールもね、あの3年連続で全国大会金賞を最近取れておりますので、うん、あの震災を一つのバネにできたんじゃないかなというふうには思っております。
はい、で今回の東北地方復興支援チャリティーコンサートですけれども、これはそもそも名取交響吹奏楽団さんの呼びかけで始まった。
はい、まあ、やはりあのいろいろな地域の方々が被災されている中でも、あのみんな同じような思いをしている方が集まれば、うん、もうちょっと大きなものができるんじゃないかなというふうに思いまして、うん、皆さんにあの声をかけさせていただいたという形の演奏会になります。
毎回皆さんどのような思いでもってこの演奏会取り組んでらっしゃるんでしょう。
はい、やはりですね、あの今、まあ、東北の方々皆さん被災者は同じなんですけども、ね、特にあの福島県の相双地区ですね、はい、あの辺はあの特に原発の関係でまだあのご自宅に戻られてない方とかですね、うん、たくさんいらっしゃいます。まあ、その中であの辺にもあの吹奏楽を続けているお子さんとかがたくさんいらっしゃって、そちらの方々あの頑張ってる姿を見たもんですから、そちらの方で何か支援をできないかなという何か使命感のようなものでこの演奏会を始めたという形になります。
はい、では最後に今ラジオを聴いている皆さんに何か一言。
はい、私ども名取交響吹奏楽団からあのぜひ発信したいのは、復興は地元の手で自分たちの手でというスローガンで、震災の後もう数十回となりますけども、いろんなところで演奏活動をしてまいりました。まあ、音楽はいろんな人の気持ちとかをですね、あの楽しい気持ちにさせてくれるものだと思っております。ですからそういった気持ちが伝わるのが音楽の力だと思いますので、その音楽を通して、復興の何かの力になればなと思っております。地元の復興は地元の手でという思いでこれからも続けていきたいと思います。
はい、名取さんの赤いブレザーみんなの憧れだと思いますので、
ありがとうございます。
これからも、ね、東北のためにいい演奏を聴かせていただきたいと思います。
はい、情熱の演奏をしたいと思います。
はい、名取交響吹奏楽団の折笠団長に伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なかなかね、あなた、
はい、
入場無料で名取交響吹奏楽団を聴くっていうのはね、
うん、
ラッキーといえばラッキー、
かなり贅沢ですよ ね。
意外とだからこの演奏会はさ豪華なんで
意外とというか、まあ豪華ですよね。
まあまあ、東北のね名だたるバンドが来るわけですから、
うん、一応に皆さんやっぱりハートが熱いですからね。
そりゃそうですよ、うん、ね、頑張ろうぜって言ってきてるわけですから、
うん
うんうん、で、最後一番最後に全部の出演者がねわっとこう出てきまして、
うん、
合同でね花は咲く、
あ、
演奏して歌も歌ってということでねやりましたので、それを聞いていただいて、
はい、
そして最後ね今回盛岡での開催だったということでね、
はい、
いろいろ演奏だけじゃなく運営の方でも頑張りました、
うんうん、
盛岡吹奏楽団の皆さん、
うん、
ね、安倍団長に最後ね締めていただこうじゃないかということで、どうでしょう。
なんかもう感動しそう。
はい、
はい、
盛岡吹奏楽団の安倍団長です。よろしくお願いします。
はい、
終わりました。
はい、
お疲れ様でした。
はい、
なんか盛岡吹奏楽団におきましては、
はい、
直前にいろいろあったそうですけども、
多く語りません。いろいろありました。はい、
どうですか地元でのイベントを終えまして。
やっと無事に長い長い4年間が終わりました。はい、
一応第5回やって今回で一区切りということですよね。
あの最初の当初の目的を果たしたということで、先ほどあの名取の団長さんとも話して、一応今回で一応一区切りにしましょうというふうなことになりました。はい、
ではこれからの盛岡吹奏楽団の活動について意気込みを一言。
意気込み、毎年と同じようにこれからもまたいろいろいろいろあのいただいてますので、また、3月とともにあの春の声を聞きながらまた活動していきたいと思います。はい、
準備から何から大変お疲れ様でした。
いえいえ、帰ってありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
今週は東北地方復興支援チャリティーコンサートの模様をお送りしました。
うん。